瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今回は瀬戸市役所危機管理課水野さんに東日本大震災についてお話しいただきます。水野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、あさって東日本大震災が発生した3月11日を迎えます。東日本大震災は12年前の平成23年3月11日に発生しました。今でも被災地の映像が目に浮かび、大きな衝撃を受けたことを思い出します。
はい、東日本大震災においてこれまでに確認された死者と行方不明者数は、避難生活などで亡くなった震災関連死も含めると2万人以上に上ります。地震規模はマグニチュード 9.0 で最大震度7を観測しました。三陸沖で発生した地震により、場所によっては波の高さが約25メートルもの巨大な津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害が生じました。
東日本大震災といえば、やはり津波被害が忘れられません。ニュースで見た津波の映像、今も目に浮かんでいます。
そうですね、東日本大震災で発生した津波は建築物に甚大な被害を与えました。建物の被害は全壊・半壊合わせて40万戸以上と確認されています。復興庁の報告では、令和4年11月現在の全国の避難者数約3万1000人と非常に多くの方が避難されており、12年経った今もこの震災の被害の大きさを感じています。
現在でもおよそ3万人の方が避難生活をしているんですね。10年以上にもわたる長い避難生活なんですね。発災の当時というのは、避難所の運営や過酷な避難生活に戸惑いや混乱が起こったという話も耳にしましたね。
はい、体育館やホールですと住む場所としては辛い環境になります。広いところですと何百人も押し寄せる場合もあり、底冷えする硬い床に毛布を敷いて寝ていたそうです。着替えに困り、音は筒抜けで夜も歩く音が聞こえて眠りづらく、食事も栄養が偏りがちです。トイレも不便ですし、お風呂や洗濯も初めのうちは困難だったそうです。
こうした過酷な避難所での生活をしなくても良いように、地震対策をする、これ非常に重要であるということが東日本大震災での経験から改めて分かりましたね。
そうですね、この地域でも南海トラフ地震が30年以内に70% から 80% の確率で発生すると言われており、瀬戸市では最大震度6弱と予想されています。災害はいつ起こるか分かりませんので、普段から災害に対して備えをしておきましょう。
避難するときすぐに持ち出せるように、お水や食料、ラジオ、懐中電灯などをリュックなどに詰めておくことも必要ですね。
はい、災害時は電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなる場合を想定して、食料や水、生活用品などを用意しておく必要があります。これがよく言われる備蓄品です。その中から緊急的に持ち出すものが非常持ち出し品です。最低限のものを持ち出せるように用意しておくのですが、何をどれだけ持ち出せばいいのか家族で話し合ってください。
例えば赤ちゃんがいらっしゃるご家庭では、紙おむつや粉ミルクといった赤ちゃん用品が必要ですし、普段から薬を服用されている方は常備薬などが必要ですよね。ただ必要なものを入れていくうちに、どんどん荷物が増えてしまいそうです。何かコツのようなものはありますか？
非常持ち出し品の重さの目安は、食料や水を含めて男性で15キログラム程度、女性で10キログラム程度とされています。自宅や周辺が安全になったら自宅に戻って生活することとなりますので、あまり詰め込みすぎず避難に支障がない程度にしましょう。また避難時は両手が空く方が良いので、リュックに非常持ち出し品を詰めましょう。
災害時物品が手に入りにくくなるので自力で生活するための非常備蓄品としての食料や水、生活用品などは7日分以上の備えが必要になるそうですね。特に食料や水については長期保存できるものの買い置き増やしておいた方がいいですね。避難するときに持ち出す必要最小限の非常持ち出し品と自宅で生活するための備蓄品、これらを分けて考えることで上手に整理できそうですね。
そうですね。ちなみに非常持ち出し品と備蓄品について皆様に共通してお願いしたいことがあります。例えば食料については賞味期限がありますし、携帯ラジオや懐中電灯は使おうと思った時に故障していた、電池が切れていたというような場合があります。定期的にチェックしたり見直したりすることで、いざという時に実際に使える必要なものとなるようにしておいてください。
普段からの備えが災害時に役に立つんですね。東日本大震災では津波被害がとても大きかったんですが、阪神淡路大震災の時には倒壊した建物や倒れた家具の下敷きになり、たくさんの方が亡くなられました。家具の固定や倒れても逃げ道を塞がない置き方ですとか、我が家も家の中の点検や見直しをしないといけませんね。
そうですね。寝室や子供部屋、居間など家族が長時間過ごす部屋に倒れそうな家具が置かれていないか、また家具が倒れた時に出入り口を塞ぐような配置になっていないか、一度点検していただきたいです。また転倒防止器具等で家具や家電の固定を必ずしましょう。
非常持ち出し品に備蓄品、そして家具の転倒防止、災害に備えてやるべきことたくさんありますね。
そうですね。そして最後にお願いしたいのですが、安否札等を使用した安否確認です。
安否確認ですか。そういえば今年度の総合防災訓練でも20連区すべての自治会で安否札を使用した安否確認訓練をしましたよね。
はい。令和3年3月5日に瀬戸市と瀬戸市自治連合会が連携して瀬戸市民総ぐるみ安否確認の提唱を宣言したところです。これは尊い市民の命を守るために市内全世帯が安否札掲出と、安否札が掲出されていない世帯には地域住民による安否確認をしましょうという宣言です。
なるほど。安否札の掲出をすることに関し必要な事柄を決めておくことでご近所の安否確認が効率よくできるんですね。では安否札の掲出や安否確認、どのような時にすればいいんでしょうか。
はい。瀬戸市で震度5弱以上の揺れを観測した場合に各連区で作成配布されている安否札を玄関先に掲げて世帯の安否を周囲に知らせます。安否札が手元にない場合にはタオルや市指定の可燃用ゴミ袋でも結構です。
お、安否札はタオルやゴミ袋でもいいんですね。それでは自分の世帯が安全で安否札などを掲げたとします。その後誰が安否確認をするんでしょうか。
はい。無事な世帯は安否札等を掲げ、安否札等を掲げていない世帯には近隣住民等が安否を確認します。安否確認をすることで地震で転倒した家具の下敷きになり動けなくなっている方を見つけられたり、各地域での被害情報を得ることができます。
うんうん。声かけをするべき世帯を安否札などで明確にして近隣住民による素早い救出救助活動をする、これが重要なんですね。ラジオを聞きの皆さんも安否札の掲出にご協力ください。さて、まもなく東日本大震災が発生した3月11日を迎えるということで、改めて今日は東日本大震災を契機に考えておきたい防災についてのお話、お伺いをしました。ご家庭でできる対策、いろいろありそうです。皆様も改めて考えてみてください。今日は瀬戸市役所危機管理課水野さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。